経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森カステルが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメールマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、インフレ対策としてですね、金っていうのがですね、リスクヘッジとして非常に有効だというふうに言われているんですけども、それではじゃあ金を買えばいいのか、それともですね、最近ではですね、ビットコインなどのですね、仮想通貨、これもリスクヘッジになるんではないか、そういうね、ご質問をいただいております。横森が見解を述べましたので、こちらの動画をご覧ください。
今後、インフレの時代において、ビットコインか金、どちらがインフレ対策になりますかというご質問があります。
インフレ対策か。こう考えてる人多いだろうな、インフレ対策って。
ああ、考えますよね。
ねえ。インフレ対策じゃないんだよね。スタグフレーション対策ってやらないといけない。
確かに、スタグフレーション対策って聞いたことないですか？
ないでしょ。で、世の中でほら言ってんの、こっちばっかりで、なんだったっけ、金だとか、BTC だっていうふうに言ってんだよ。ね。まあ、これはいいよ、別に。インフレ対策としてなるんだけど、じゃあ、スタグフレーション対策っていうことで、これちょっと検証してみようか。
はい、
この2個。まあ、このね、2個ぐらいでやっとかないと、もう他の入れるともっとわかんなくなっちゃうからね。とりあえずこの2つね。で、インフレっていうのは通貨価値でしょ、
はい、
通貨の価値が目減りするっていうことに対して上がればいいわけじゃない。インフレっていうとき。で、スタグフレーション対策っていうのは通貨価値プラス不景気っていうことも考えなきゃいけないんだよ。不景気っていうのはもうね、世の中全体が下がっていくってことだ。じゃあ、まずここに金と BTC っていうふうにやるんだけど、通貨価値の下落に対して金は相対的に上昇するよね。ビットコインも相対的に上昇するよね。
上昇すると。
じゃあ、不景気に対して金ってのはどうなんだっていうことをまず考えてないんだよ、みんな。ここ。
はい。
不景気に対して金上がる？金は持ってるけれど、もう収入なくなってしまう。さあ、そういう状況で持ってるのは金持ってる。さあ、どうする金？
まあ、売却する。
売却するってことは売るってことだよね。まあ、そもそも金っていうものについて言うと、金の需要は3つに分かれてるわけ。
はい。
投資と、宝飾品と工業製品なの。工業需要なの。で、不景気っていうと工業下がるよね。宝飾下がるよね。投資？これはニュートラルだ、とりあえず。インフレだと上がるけど。っていうことはインフレで上がる。だけど不景気。さあどうするって。金、不景気はダブルで下がるって感じだよね。ね、だから下落で売却する人たちが増えるってことなんだよ、金は。だから、スタグフレーション対策で考えると、金っていう風になってくるわけ。じゃあ次、ビットコインね。ビットコインっていうのも、これ、二つあるんだけど、まず、通貨価値っていうのの下落に対しては上がるよね。インフレヘッジになるよね。
うん。
インフレヘッジになるんだけれど、不景気になると、どういうことが起こるかというと、もしビットコインが単なる資産、単なる資産とわかる。あれと同じだよ。希少コインとかと一緒なのよ。余裕資金で買ってるものだったらどうなのってことになるわけ。
はい。
余裕資金で買ってるビットコインとかもロレックスと同じなのよ、これ、うん。ロレックスだったら下がるよねって。不景気になると。うん、だから、ここを考えると、じゃあ、不景気になると下がるっていうことがあるよね。下がる可能性があるねっていうこと。そうしたらビットコインも、やっぱりニュートラルだよねって結論。まあ金はどちらかというと不景気があると下がりやすいよねって若干、
うん。
で、ビットコインのがまだニュートラルなんだけれど、ここでもう一つね、要因があるんだけれど、需要が増えるかっていうことになってくるわけ。まあ、需給の増加っていうのがあるかどうかって考えなきゃいけない。
金とビットコインに対してですね。
うん。で、金っていうのは、じゃあ、どうすれば需要が増えるかっていうことなんだ。特に需要ね。
はい。
どうしたら増えるかっていうと、これ、マネー供給っていうことになってくるわけよ。マネーが増えれば金の需要が上がるっていう。これも普通に今でも起こってるよね。市中のマネーがどんどんどんどん増えれば金は上がるっていうことなんだ。まあだからここと一緒なんだけれど、金っていうのがまあ需給で言うと、そうだね。どれだけ金を欲しがる人がいるかっていうこと。 世の中に、
うん、
まあ今金買ってる人たちってまあ見たらわかると思うんだけど、まあどちらかっていうと中高年以上だよねまああんまり言っちゃ悪いけど、まあ見てて中高年は金なのよ。でビットコインっていうのは若年層が多いわけよ。
携帯が使えてね、
うん、
あの
そう
ウォレットを持っててと思ってある程度だから、
うん、
そのウォレット作りとかもできるような人っていうことですかね、
うん。で、じゃあこの中高年の人たちって、次、年取ってどうするのって言ったら売るんだよね、大体。売ること考えるわけよ。若年層はまだまだ保有し続けるっていうことだよね。若年だから。それと、どこの人たちっていう感じなのよ、金に対して。大体先進国に多いんだよね。先進国の中高年が金を買う需要層なのよ。で、どちらかとこっちは先進国もそうなんだけど、新興国だよね。新興国の方の若年層がこの需要になってるね。となるとね、BTC の方が強いんじゃないのって感じがするよね。ニュートラルよりは。
なるほど。まあ、金の方がちょっと古典的でもありますし。
うん。そうなのよ。だから世の中がこれ、物々交換の時代には、金でいいんだよ。ただデジタル化の時代には、こっちだろうな、BTC の方が強いんだろうなって感じがするよね。
ね、なるほど。
もちろん、その、金の生産量とかあるじゃない？
はい、はい。
そうすると、もう金はまだ掘ったり、あとなんかいろいろできるわけよ。海水からも取れるしね、金は。上がってくればどんどんどんどん生産が増えるわけ。これ。面白いこと、上がると生産量が増えるっていう。なんでかっていうと、採算が取れるわけでしょ？上がっても。とにかく取れるわけよ。海水から取っても、金の値段が今の10倍とか100倍になったら、海水から取っても全然プラスになるっていうことでしょ？
ですね。
そうすると、ね、だから採算がどんどん増える。じゃあ BTC の場合はどうだっていうと、もう決まってるわけよね。その毎日できる量が。
しかも半減期があるので、
うん。で、もうほとんどだって、あと、2100万のうち、あと残ってるのは100万もないでしょ確か。だから、これを少しずつ取っていくっていう、まだ何年かかけて取っていくわけだから、量が少ないのよ。増えてかないの。値段が上がったからってこれが増えるわけじゃないわけ。となると、どっちが上がりやすいかなっていうのを考えると、まあ、特にこのスタグフレーションの時代では BTC の方がいいだろうなっていう感じはするけどね、金よりは。
そうですね。
うん。ただね、知ってるの通り、税金っていうのがあるから、
はい、
両方とも金もビットコインも、税金差っていくと、まあ、やっぱり完全なインフレヘッジ、スタグフレーションヘッジにはならないでしょうね。そうなってきたら、やっぱりね、もう横森はいつも言うんだけど、一番いいのは缶詰だよ。缶詰。これ、もうこれが一番、もう金、ビットコインより、って思ってるからね。税金かかんないからね、缶詰。食べちゃったら終わり。
だからまあこれから、ね、食料のインフレとかも含めてですね、そのインフレ対策っていうのは、まあ缶詰が一番ベストっていうふうにこう見ていて、うん、でまあその中でも、じゃインフレヘッジをかけるとしたら、まあ金かビットコインっていうところがすごく大きく取り上げられるんですけど、うん、まあ、金の方はやはり一般的な需要、とかもありますし、不景気になると下がる傾向っていうのが出てくると、
うん、そう、特にこれ工業品としての需要は本当少ないから、
そうですね、
工業品としてね、それで宝飾品本当不景気になったらみんなだってどこの奥さんだって質屋に持ってくでしょ、
はい、
もう旦那がなんと仕事失業しちゃった、さあどうするって言ったら持ってた金のあの花輪とかそういうの、耳輪とかそういうの持ってくでしょ、
はい、そうですね。で、しかも、まあ、金価格が上がればですね、それだけ採算も取れるので、金の採掘量ですね、プロダクションも増えていくっていうこともあるので、それよりは、まあ、ビットコインだとですね、そのマイニングされるコインの数にしてもですね、うん、半減と通じてですね、発行枚数が限定されている。なので、金よりもビットコインの方が、まあ、有利ではないかというのが横森さんのお話ですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森カズテルが明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。